朝耳アラガルド
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。毎週木曜日は長井の北海道生活研究室です。新得町の峠の下のガリガリババアさんからいただきました、ありがとうございます。長井さん、あやさん、スタッフの皆さん、おはようございます。
おはようございます。
トカチは薄曇りの朝です。さて、ブログを拝見しました。展示のこと今日やるんですね。未だわからない部分があり勉強不足でした。しっかりお話を聞いて勉強したいと思います、というふうにいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんです、今日は展示ボランティア札幌市天役赤十字奉仕団の活動についてご紹介します。展示は見えない、見えにくい人にとって大切な文字です。今日ご紹介します札幌市天役赤十字奉仕団では、視覚に障害のある方へ向けてどのようなボランティアを行っているのか、具体的なお話を、長年展示図書センターで勤務された後、今は札幌市天役赤十字奉仕団で活動していらっしゃいます岩間勝美さんに伺いましょう。岩間さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今ご説明しましたように、岩間さんは日本赤十字社北海道支部展示図書センターで40年勤務されて、
そうですね、
去年の3月に退職されて、はい、奉仕団で活動されているということなんです。
はい、その通りです。
これ具体的に活動ってのはどういうところなんでしょうか。
視覚に障害のある方々のための展示の本を作っているグループなんですね。
はい、
作った本は、私が勤務していた展示図書センターを通じて、
はい、
全国のやはり同じ資格のに障害のある方々に読んでいただくために、
はい、
提供してるっていうことです。
結構人数かかりますよね、それはね。
メンバーは50名ぐらいですね。
でどんな形で転訳作業はなさってるんでしょうか。
今はですね、昔はもう20年30年前ですと、一点一点、手で展示を売って、
はい、
本を作ってたんですね。ですので、もう今から比べると非常に大変な作業で、根気のいる活動ではあったんですが、
はい、
今は幸いにも展示を書くのにはパソコンを皆さんお使うようになりました。専用のソフトが実はありまして、
はい、
キーボードのキーを使って6個の点を組み合わせて入力して展示の本を作っていくという形になります。
そうです。これ一冊転訳するのどれぐらいかかるもんなんですか。
本のページ数とか、あと内容にもよるんですけども、平均すれば3ヶ月から4ヶ月ぐらいといったところでしょうかね。
お一人が一冊取り掛かって、
そうです、
やっぱり3ヶ月から4ヶ月かかるもんなんですね。
はい、展示をただ入力って言いますか、パソコンに入れていくだけですとそんなに時間はかかんないんですけども、
はい、
実は展示にしていくためには、いわゆるこう人名とか地名って言ってるんですけど、そういった読み方がわからない言葉って結構出てくるんです、
はい、
本を読んでるんですね。辞典で調べたりすることがどうしても出てくるんですよね。
いや、これは必ずやらなきゃいけない作業。
そうですよね。
パソコンになってもその前の時も変わらないですよね。
そう、同じなんですよ。だからちゃんと入力、正しく入力されているかどうかっていう構成っていう作業も行うんですよね。
まあでも根気のいる作業だけに、その方の情熱というのがこれ必要ですね。
そうですね、やっぱりそういった強い、やっぱりなんて言うんでしょうか、目の不自由な方に対して一冊でもね、
はい、
本を読んでもらいたいっていう、やっぱりそういう思いで皆さん活動されているということだと思います。
はい、でこうお話しされている岩間さんご自身は小学1年生で事故に遭われて全盲になられたということなんですが、
は
い、
そうなんですよ。
はい、岩間さんご自身はどんな思いでこの活動に参加されているんですか。
最初にお話しいただいた、その私が勤務してた展示図書センター40年近く勤務してましたけども、
はい、
こういったいわゆる、こういった施設のことを一般的には展示図書館という言い方で皆さん呼んでるんですけどもね、
はい、
その展示図書館は ボランティアの協力がなければ成り立たないところなんですね、
はい、
でさ、私が今所属している、天役札幌市天役赤十字奉仕団が本を作ることで初めてそういった展示図書館も運営というか成り立っていけるところなんですね、
はい、
でそういう意味で40年間こうしたボランティアの協力があってこそ私たちは仕事ができたという思いがあるもんですから、退職した後は、じゃあそういったボランティアの今度はボランティアの立場で私が一緒に皆さんと、
はい、
協力しながら恩返しというような思いで、皆さんと一緒に今活動しているというところです。
あ、そうですか。実際にどんな相談があるんですか？
はい、展示を本を作るときにパソコンに向かって展示を入力していくということですけども、ここの表が出てきたんだけどどうやって展示にしたらいいんだろうかとか、本作りの、まあ、サポートというような形で今、はい、活動させていただいております。表が複雑になったりとか縦横の幅が大きくなったりすると、
はい、
同じようにはなかなか展示に置き換えていけないということもありまして、そういうときには言葉に置き換えていく、要するに、解釈をしてどういう表であるかっていう言葉に置き換えて、展示にしていかないといけないっていう場合もあります。そのグラフをの数値を読み取って言葉に置き換えて、展示にしていくっていう、こういった作業も当然ね出てくるんですよね。
いや、なんかすごく血の通ったというか人間的なお仕事ですね、
いやなんか本当にそうあってほしいなと思うんですね。
何年の何倍になりましたみたいなことを言葉で説明していくっていうのは、
おっしゃる通りです。そうなんです。
これはすごくいいお話ですね、はい、で、札幌市天役赤十字奉仕団では現在天役のボランティア募集中ということですが、天役経験ない方でも大丈夫なんでしょうか？
はい、大丈夫です。基本的には全く経験のない方を対象にしていますので、もちろん経験がある方でももちろん構わないんですけども、まあ、初めてという方も大歓迎ですので、ぜひもしよろしかったら申し込んでほしいなというふうに思います。
はい、では上田さんから募集要項お願いします。
はい、お伝えします。対象は学生を除く65歳までとなっています。 Windows 搭載のパソコンをお持ちでインターネットとメールのできる方です。お申し込みの締め切りは7月31日日曜日までです。そして8月3日水曜日に札幌で説明会があります。お問い合わせ申し込みはメール天役2022 @ymail.ne.jp、 アルファベット小文字で TENYAKU 数字で2022@ymail.ne.jp までメールでお願いいたします。
はい、たくさんの方に参加していただきたいですね、は
い、いやぜひですね、なんとかその私たちと一緒にこういった活動に参加できる方、ぜひまずはお問い合わせでも結構ですので、
はい、
お気軽にお願いしたいというふうに思います。
岩間さん、今日はありがとうございました。
いいえ、こちらこそありがとうございました。
失礼いたします。
お願いいたします、
はい、ごめんください。
はい、失礼いたします、
はい、札幌市天役赤十字奉仕団の岩間克美さんでした。で、今手元に平成24年ですから、まあ、今から10年前の赤十字社の広報リフレットがあります。これウェルフェアボランティアというものなんですが、展示図書センターの活動の中で活躍するボランティアの皆さんの様子が描かれています、
はい、
この展示図書センターで長年にわたり活躍する奉仕団をご紹介しますと、でその中でこの札幌市天役赤十字奉仕団が紹介されているんですね。昭和33年に結成されたこの奉仕団は天役図書の制作活動を行っています。平成24年3月末で88名の団員が在籍し、今まで制作した天役図書は2803タイトルになりますということで、 今50人とおっしゃってましたから、やっぱだいぶ減ってるんですね。で、横に活動している写真が出てるんですけどもね、やっぱり皆さんが一つ一つこれ展示を丁寧に作ってらっしゃる作業で、横にこれ辞書が積まれてますよね。
数冊高く積まれてますね。
やっぱりいろんなことを調べながらやらなきゃいけないということですよね。この写真の注釈で、点訳図書制作のため点字を学んでいる様子です。皆さん良い本を作るため真剣な眼差しです、ということですよね。まあ、先ほどメールもご紹介したんですが、今日の STB のホームページアナウンサーブログでも私このことを書かせていただきました、はい、その時にも書いてるんですけど、気軽にどなたでもっていうわけにはこれなかなかいかないと思うんです、今お聞きいただいたように、井山さんもお話しされてたように、一冊作るのにお一人がずっと頑張って、まあ3ヶ月から4ヶ月かかるという、まあ、大変に根気のいる作業なんです、はい、だから、どうぞ皆さん気軽に参加してくださいとはなかなか言えないんですけれども、ただやっぱりやりがいと、それからこのことによって本当に助かる方がいらっしゃったり、このことによって初めて知ることができることもいっぱいあるわけで、情熱を傾ける皆さんが少しでも増えていただきたい、これが今皆さんの願いということですよね。まあ、岩目さんのお話聞いていてもお分かりになりますように、なんかそういうところでこう情熱を燃やしていらっしゃる方がいらっしゃるのと、それを受け取る方がいらっしゃる関係というのがすごくこう大切なんじゃないかなっていうふうに思いました、
ね、そうですよね。
改めて岩間さんのお話ちょっと心に染みたという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、改めてちょっと上田さんから募集要項をお願いできますか。
はい、対象は学生を除く65歳までとなります。 Windows 搭載のパソコンをお持ちで、インターネットとメールのできる方です、
はい、
お申し込みの締め切りは7月31日日曜日まで、8月3日水曜日に札幌で説明会があります。お問い合わせ申し込みはメール点訳2022@ymail.ne.jp、 アルファベット小文字で TENYAKU 数字で2022@ymail.ne.jp までメールでお願いします。ぜひ皆さんの情熱傾けていただける方、はい、ね、募集いたします。
で、どういうふうにやればいいのかとか、詳しい活動内容っていうのはきちんと親切に教えてくださるそうですんでね、興味のある方はこちらまでメールをお願いいたします、はい、朝耳アラカルトでした。